こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供性教育始めます。おうち性教育始めます。シリーズは、福地真美、村瀬幸宏、北山ひとみによる子供向けの性教育漫画です。小学校低学年から高学年までを想定し、子供自身が自分で読み進めながら、体の名称、誕生の仕組み、二次成長、同意と不同意、セクハラ、体の境界、家族の多様性、ジェンダーの思い込みなどを段階的に学べるように構成されています。性教育を成功の説明に限定せず、自分の体と命を知り、他者を尊重するための学びとして捉えている点が大きな特徴です。和光小学校で長年実践されてきたカリキュラムを土台にしているため、理論だけでなく学校現場での実践に根ざした具体性があります。保護者が子どもにどう伝えるか迷う場面を補う実用的な入門書としても位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に小学生が自分で読める段階式の性教育設計。本書の最も重要な特徴は、子供が大人の解説を待たずに、自分で読み進められるように作られていることです。対象は小学1年生から6年生までで、学年ごとに理解しやすいテーマを少しずつ積み上げる構成になっています。最初は体の部位の名前を知ることから始まり、やがて誕生の仕組み、思春期の変化へと進みます。この順序は、難しい概念を先に教えるのではなく、身体への基本的な認識を土台にして学習を広げるという教育的な方法論に基づいています。子どもにとっては、性教育を特別で気まずい話題としてではなく、自分の体について学ぶ自然な学びとして受け取れるのが利点です。また低学年では知識の入り口を広く、高学年ではより社会的な問題へと広げることで発達段階に応じた理解を促します。性教育を一冊で終わらせず、成長に合わせて読み直せる点も実用的です。次に生殖だけで終わらない。命と体への基礎を教える内容。本書は赤ちゃんがどう生まれるかというテーマを扱いながらも、それを単なる生殖の説明にとどめていません。体の部位の名称、プライベートパーツ。誕生のプロセスなどを通じて、自分の寛大を具体的に知ることが第一の目的として置かれています。これは知識以前に身体の自己認識を育てるための設計です。特に小学生の段階では、自分が将来子供を作る主体だと考えるよりも、自分がどう生まれてきたのかを知りたいという関心の方が自然です。本書はその発達感覚に合わせて、命の成立を無理なく理解できるようにしています。さらに、性器を含む7位の各部位を正しく扱うことで恥ずかしさに覆われがちな話題を日常語へ引き戻し、体を大切にする感覚へつなげています。こうした基礎知識は、自己防衛や健康理解の前提にもなります。単なる説明書ではなく、身体理解の入り口として機能する点に価値があります。さらに、同意不同意。体の境界を子供向けに分かりやすく整理。本書が現代的なのは、性の知識だけでなく、同意と不同意。そして、体の境界という実践的なテーマを扱っていることです。子供にとって、嫌なことを嫌だと言ってよいのか、触れてよい関係とそうでない関係はどう違うのかは、日常の中でとても重要です。本書はそうした場面を抽象論ではなく、子供が理解できる言葉と場面で整理し、相手を尊重することと自分を守ることの両方を学べるようにしています。性教育がしばしば体への仕組みだけに縮小されるのに対し、この本は関係性のルールまで含めている点が重要です。そこには性教育を人間関係教育として捉える視点があります。またセクハラの問題に触れることで、単に知識を増やすだけでなく、危険や不快を見分ける力を育てます。子供に必要なのは禁止事項の暗記ではなく、自分の感覚を言語化し、助けを求められる力だという考え方が明確です。そして和光小学校の実践に基づく、現場発の包括的カリキュラム、本書の信頼性を支えているのは、和光小学校で長年積み重ねられてきた性教育実践です。1970年代から教科横断的に体と心の学習として性教育を行ってきた流れがあり、単発の啓発本とは異なる学的な厚みがあります。教員が職員会議で内容を検討し、研究授業で確かめながら改善してきたカリキュラムが土台にあるため、内容は机上の理屈ではなく学校現場で実証されてきたものです。本書ではその蓄積を漫画という形式に置き換え、家庭でも読みやすい形に再構成しています。つまり、学校の授業をそのまま再録するのではなく、子どもが自習できるように知識の流れを整理し直しているのが特徴です。保護者にとっても何をどの順番で伝えるべきかの見取り図になります。性教育を断片的な話題としてではなく、発達に沿った教育体系として示している点で、一般的な入門書よりも具体性があります。最後に、多様な家族とジェンダーの思い込みを当たり前の学びに変える。本書は性や寛大の話に加えて、 多様な家族の形とジェンダーバイアスにも丁寧に触れています。父母と子という標準的な家族像だけでなく、シングル家庭、祖父母との同居、事実婚など現実に存在する様々な暮らし方を視野に入れている点が重要です。これは子供が自分の家庭を例外ではなく普通の一つとして受け止められるようにする働きがあります。同時に男らしさ、女らしさという固定観念を問い直し、人はそれぞれ違って良いというメッセージを自然に伝えます。こうした視点は、性教育を単なる身体知識ではなく、社会の中で他者と共に生きるための学びに拡張しています。さらに、SNS や動画サイトで誤情報に触れやすい現代において、情報をそのまま信じずに判断する力を育てる意味もあります。多様性の尊重と情報リテラシーを同時に扱う点が本書の強的な強みです。結論として、この本は、子どもに性教育をどう始めればよいか悩む保護者、学校や家庭で包括的性教育に関わる教育者、そして自分の体や人との関係を段階的に学びたい小学生に向いています。特に、性教育を気まずい話題ではなく、身体理解同意、家族の多様性、ジェンダー理解へとつながる学びとして捉え直したい人には有用です。実用面では、子どもが自分で読めるため、親が説明しにくい場面の補助になります。知識を一方的に与えるのではなく、子どもの自然な疑問に沿って進むので、抵抗感が少ないのも利点です。同種の本の中でも、本書は学校現場で蓄積されたカリキュラムを土台にしている点が際立っています。単発の啓発ではなく、発達段階に応じた体系的な性教育を家庭に持ち込めるところが、他の入門書との差別化要因です。ご支援いただける場合は、福知まみ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。